今日はこのところから神の証を受け入れよ、神の証を受け入れよという題で、御言葉を取り継がせていただきます。一言お祈りします。天のお父様、ハレルヤ、あなたの御名をあがめます。こうして、新しく7月に入りましたが、私たちを支え愛し恵みを持って導いてくださるあなたに心から感謝をいたします。神様、今私たちはあなたを礼拝しています。あなたを求めてこのところにいます。またあなたに導かれて許されてこの恵みに立たせていただいていますから感謝をいたします。どうぞ主ご自身がこのところを今御言葉を通してお一人お一人の心にお語りくださるように、どうぞ聖霊様、このところをあなたの御臨在で満たし、どうぞ本当に主の栄光を輝かしてください。ただただ待ち望みます。委ねて愛するイエス様のお名前によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。この5月から、私たちは2ヶ月間ですね、これまで、ヨハネの手紙、この第一の手紙を学んできています。これまでに合計8回のメッセージを見てきました。今思い出すという意味でも題を挙げますので、聞いていてください。まずですね、神との交わりがもたらすもの、神との交わりがもたらすものということを見ました。そしてキリストが歩まれたように歩む、世を愛してはいけない、キリストのうちにとどまっていなさい、キリストに似たものとなる望みを持って、キリストの愛、私たちのうちにおられる方、神の愛の流れということで、見てきました。今日を含めて、この手紙を残すところ2回となりました。で、今日からこの最後の章、5章に入っていきます。で、ヨハネは、このところでですね、2つの証について、語っています。人の証、人間の証と、そして神の証について、私たちがイエス様のことを人々に伝える、またそれを人から聞くという時にですね、それは人間の証ということができると思うんですが、どのようにしてイエス様と出会い、救いへと導かれ、今のこの恵みの歩みをさせていただいているかということをですね、それぞれの体験的その信仰に基づいてですね、それをこう語るわけですね。で、この手紙の始めでもヨハネはですね、このイエス様の生き証人、十字架の生き証人としてですね、このイエス様、人となって来られたイエス様、この方を私はその目で見たんだ、その手で触ったんだ、ただ幽霊のように生き返って、ね、幻を見ているものではなくって、私はその目で見て、そのよみがえられたイエス様に触ったんだと、そのようにヨハネは証しています。また弟子のペテロもその手紙の中で、自分はですね、そのあのヘルモン山においてイエス様がこの栄光に輝く、光り輝くその姿、その意向を目撃したと記していますね。で、これらは人の証ということができると思うんですが、ヨハネはここで神様ご自身がこの御子イエス様についてですね、証しておられるというんです。神様はどのようにしてイエス様について証しておられるのでしょうか、証言しておられるのでしょうか。6節に、このイエス・キリストは水と血とによって来られた方ですとありますが、水とは何のことでしょう。それは諸説ありますけれども、バプテスマ、洗礼ということが一番無難だと思うんですね。イエス様はバプテスマのヨハネから洗礼を受けられましたが、それはなぜイエス様が洗礼を受けられたのでしょう。ヨハネが授けていたのは罪の悔い改めのバプテスマですよね。イエス様もご自分の罪のため、その罪を清めていただくためにバプテスマ、洗礼をですね、受ける必要があったのでしょうか。 救い主として来られましたが、それまでの人生は、ね、この時に至るまでは私も罪人でした。だから私もとりあえず洗礼を受けて、クリスチャンになってから、ね、罪のそのバプテス、許しのバプテスマを受けて、じゃあこれからメシアとして歩むっていうようにして、イエス様はバプテスマを受けられたのでしょうか。マタイの福音書のですね、3章のところ13節からのところにお読みしますね。そのイエス様のバプテスマを受けられた時のことが書かれています。さて、イエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られた。しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知した。こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。イエス様がそのヨハネから洗礼をですね、受けようとされた時、ヨハネはそれを拒みました。それに対してイエス様はこうおっしゃったとあるんです。すべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。すべての正しいこととは何でしょうか。何がイエス様にとって、またバプテスマのヨハネにとって、またすべて私たちにとって正しいこととは何でしょうか。それぞれが私が正しいと信じたことが、それが正しいのでしょうか。それはイエス様が意味されたのは、この父なる神様の御心を行うことですね。神様の御心を行う。主の御心とは何でしょうか。それは聖書を通して私たちに明らかにされています。神様はこのメシア、キリストについて何とおっしゃっているでしょう。イザヤ書53章12節のところ、彼がイエス様のことですね、メシアのことです。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。このメシアが自分の命を死に明け渡す、背いた人たちと共に数えられる。背いた人たちとは、つまり罪人を共にイエス様が数えられるということです。それがキリストについての神様の証。イエス様は、この神様の御心に背いたことはありませんが、私たちのこの罪を、代わりに負うために、この洗礼を通して、水を通して、罪あるものと等しくなってくださったわけです。イエス様はその水を通し、洗礼を受けることによって、私たちと同じように罪あるものと等しくなってくださった、数えられてくださったっていうのは、そういうことですね。背いた者たちと同じようになってくださったということです。バプテスマを受けた後、イエス様の上には御霊が下り、聖霊が下り、天からの声がありました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。神様は罪ある者と等しくなられたこのイエス様を、私の愛する子だとおっしゃいました。つまりイエスがこの神の御子であり、神のプリンスであり、キリストであることをですね、神様ご自身が証しされたんですね。イエス様が水によって来られたというのは、神の御子である方が人となってこの世に来られ、それだけではない、実に私たちと同じように罪あるものと等しくなってくださったということですね。で、このことを通して私たちは、まずこの神様が私たちに近づいていてくださるということ、どこか遠くに離れていて、あなたたちは別というふうにではなくって、同じようになるよ、あなた方と同じようになるよと、神様が私たちに近づいてくださったということです。ではですよ、イエス様が洗礼を受けられた、 バプテスマを受けられたという事実があなたを罪から救うでしょうか。イエス様が洗礼を受けられた、ね、バプテスマを受けられた、あ、じゃあもう私は自動的に、あ、イエス様罪人と同じようになられた、じゃあ私は救われたってなりますか。ならないですよね。ならないんですよ。私たちはここにもう一つのこの神の証を見る必要がある。つまりイエス様は水によってだけ来られたのではなくって、水と血とによって来られた。血とは何でしょうか。何を意味しているでしょうか。それはイエス様の十字架の血ですね。イエス様の十字架の血、私たちのために流されたこの贖いの血です。イエス様は罪人と等しくなられることによって、それで終わりではなくって、私たちのその罪をご自分が全てその身に負ってくださった。そして私たちの代わりに神様から裁かれ、その裁きをですね、イエス様が受けてくださった。それによって私たちが許される道、救いを得られる道をですね、イエス様は備えてくださったわけです。神様が私はこれを喜ぶ、私はこれを喜ぶと言われたのはどういうことでしょう。まあ、それは旧約聖書のですね、イザヤ書、これもイザヤ書ですが、42章1節からの引用ということが言われています。引用っていうか、まあ、神様が、もちろん聖書は神様の御心ですからね、そこから来てるっていうのは当たり前かもしれませんが、こう書かれています。見よ、私の支える、私のしもべ、私の心の喜ぶ、私が選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす。なぜ神様はこのバプテスマ、水を通してですね、罪ある者と等しくなられたイエス様に、私はこれを喜ぶと言われたのでしょうか。普通父親がですね、我が子の存在を喜ぶ、母親が我が子の存在を喜ぶ、当たり前ですよね。悲しい出来事、ニュースというのは私たち耳にしますけれども、それでも親にとって我が子っていうのは大切な存在ですよね。自分と同じような存在ですよ。しかし罪を知らない我が子 がですね、罪人となることを喜ぶ親がいるでしょうか。父親が水によって来たっていうことは、イエス様がバプテスマを受けて正しいことを行われた、つまり罪人を背いた者と共に数えられるということが、父親にの神様にとって喜ぶべきことでしょうか。普通は喜ばないですよ。愛する我が子が何か悪いことをした、もちろんそれで終わりではないんですよ。許しがあり、ね、教えてあげることがあるわけですけれども、ねえ、ハレルヤって言えますか？言えないですよね。普通は喜ぶのではなくて嘆きますよ。心が痛みますよ。親であるならば、我が子がその罪に苦しむことを思い、その親もまた苦しむのではないでしょうか。しかしこの御子であるイエス様を罪人として数えること、そして私たちの代わりにこの彼に罪を負わせ、彼を裁くことは何よりも父なる神様の御心だったっていうんです。父なる神様はその私たちですよ、私たちがその罪に苦しみ、死があり、ね、恐れがあり、失望があり、希望が持てない、そういう私たち、まあ、それは罪が原因なんですけれども、それを通して滅びに至ることを神様が嘆いてくださる。ですからそれゆえに神様は御子を、イエス様を私たちの代わりに死に渡されたというんです。神様はご自分の御心を、その御心を成し遂げて私たちに命を与えるために人となって世に来てくださったこの御子イエス様を、私はこれを喜ぶって 私たちはイエス様従います、感謝します、神様信じますって言いますけれども、簡単に辛いことがあると、なんでですかイエス様って文句ばっかし出てきますよね。まあ、そうでない人もいると思うんですが、でも神様はそのご自分の計画されたご自分の心を一番知っておられて、それを成し遂げる、そのイエス様を誰よりも喜ぶ、これが私の子で、この私の子であるイエスは私の御心を行う、すなわち私たち人類を救うために背いた私たちと共に数えられ、そして実際に裁きをその身に受けてくださる、そのことのゆえに父なる神様はこれを私は喜ぶ、私の愛する子だと声をかけられたわけです。神様はこのイエス様のもとにですね、御霊をご自身の霊を使わすことによって、イエス様のキリストとしてのメシアとしての歩みを支え導かれました。そして神様はその同じ霊を持って、私たちですね、イエス様がキリストである、イエス様がこのイエス様が救い主であるキリストであるということをですね、私たちに分かるようにこの御霊を持って証ししてくださっているんです。私たちは何の根拠もなく、ただ、なんとなくイエス様を信じているのではないですよね。神様が御霊、ご自身の霊、そして水と地によって証ししてくださっているので、私たちはイエス様がキリストであることがわかる。ただ何かヒーロー的にね、何か奇跡を行った、そういうところ、もちろんお出来になるんですよ、メシアですから。でもそこが救いではない。水、罪人と共に数えられた、そしてその裁きを実際に受けられた、そこに救いがあるんですね。それをしてイエス様が救い主なんです。ヨハネは言います。もし私たちが人間の証を受け入れるなら、神の証はそれに勝るものです。御子について証されたことが神の証だからです。神の御子を信じる者は、この証を自分の心の中に持っています。神を信じない者は、神を偽り者とするのです。神が御子について証されたことを信じないからですと。イエス様が水と地によって世に来られたということ、それは神様とイエス様がですね、私たちのために本当に大きな大きなリスクを負ってくださったということです。なぜならば、神様が御子を裁くというのはご自身を裁くことに他ならないからです。それと等しいことだからですね。人となられたこのイエス様が十字架の道を通して苦しまれるときに、父なる神様もまたその痛みを共に通ってくださった。神であられる御子イエスは、死というこの世の力をですね、その身に受けてくださった。それに勝る方があえてその弱さ、その力をですね、ご自分が負ってくださったんです。なぜ神様はそこまでされるのでしょうか。なぜでしょうか。それはこのイエス様を通して、救い主キリストであるイエス様を通して、私たちが神を知る、この方の愛を知り、この神様の命に預かるためです。この私たちも永遠の命を受けるためですね。イエス様は私たちのために十字架で死んでくださいましたが、3日目によみがえられました。そのお言葉通り死に打ち勝ち復活されました。この復活の力、このマイナスからプラスに行くような、その復活の力こそ、皆を信じるイエス様の名を信じる者に与えられている力であり、それこそ永遠の命です。何の力もないね、信じてる、でもこの信仰は何の助けにもならないって言うならば、その本当に私たちはその信仰が本物かどうか確かめた方がいいですよね。イエス様のこの永遠の命、この力というのは、死をもよみがえらす力、死の状態から命に移す力があるというんです。イエス様はこの復活の後に弟子たちに告げておっしゃいました。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。 そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。聖霊を受けて力を受ける、どうなるのか。キリスト、イエスこそキリストだ、その証人となるというんです。この約束をですね、受けた弟子たちはイエス様が天に昇られた後共に集まって祈りに専念していました。その待ち望んでいた弟子たちのうちに聖霊が下り、そこから教会がスタートしました。まあ、ちょっと今英語ないんですけれども、これからの教会っていうのを考えた時、また常に私たちが教会って言ったことを考える時に、この聖霊の力、そして私たちがその力を受けて何をなるのか、何をするのか、キリストの証人ですよ。私たちがキリストを証しするイエス様こそ永遠の命、イエス様こそこのキリストだって、この証しするところがなければ教会ではないんですよね。でもそれさえあれば、この教会は、主の教会は固く立つんです。ペンテコステに起きたこの聖霊の出来事は、今に至るまで本当に聖霊ご自身が教会をですね、導いてくださった。私たちはこの主をですね、共に見上げたいと思うんです。神の証を持つ者として、私たちは主イエスがキリストであることを証ししますが、でも実はそれさえも神様の証と言えます。私がやっている、私がそのことをただ証言しているではなくって、そこに聖霊が働いてくださるので、私たちを押し出してくれるので、力を与えてくれるので、私たちはその主をですね、告白し伝えることができる。また私たちはこれ本当にそのことをですね、真剣に信じることができるんです。イエス様が分からなければ、この方のうちにある永遠の命について私たちは知ることも、またそれを持つこともできませんけれども、確かに御霊と水と地によって御子イエスが私たちに今明かしされているので、私たちはこの御子の名を信じ、永遠の命を今持たせていただくことができるんです。12節に、御子を持つ者は命を持っておりとあります。もし私たちが永遠の命を持っているというのであれば、私たちは自分自身のうちにイエス様、御子イエスキリストを持っているはずですよね。皆さん持っていますか？持っていますと告白できますか？私たちのうちに、そしてイエス様がおられるならば、イエス様が神を愛し、その御心に、その命令にですね、喜んで従われたように、私たちもまた神を愛し、その命令に従うはずですよね。神の命令とは何でしょう？神から生まれたもの、つまり神の子供たちを私たちが愛することです。命令とは時に重荷となりますよね。命令されると重荷になりますよね。でもヨハネは言うんです。神によって生まれたものは皆世に勝つので、神の子供にとって神の命令は重荷とはならない。この神様から生まれた私たちにとって、神様を愛し、この方に従うことは重荷とはならない。いかがでしょうか、皆さん。あなたにとって、その互いに愛し合う、主に従い、主に仕えていくという、その神の命令は重荷でしょうか。今このあと私たちは聖餐式を持ちますが、私たちはなぜこれを行うのでしょうか。またなぜ聖餐に預かるためには、主イエスを告白し洗礼を受けることが言われるのでしょう。それはこの聖餐を通して、これが信仰の行為であり、この聖餐を通して水と地によって来られたイエス様が明かしされるからです。私たちは信仰を持ってこれを行うときに、自分がキリストの父親によって許されている、もう本当にその罪が許されている、私自身が主に受け入れられている、そして神の子供として永遠の命を持っているということをですね、その確信へと至らせていただくためですね、御霊はそれを私たちに分からせてくださいます。いかがでしょうか。今日あなたは 御子イエスをうちに持っておられますか。御言葉が告げるように永遠の命とはイエス様のうちにあります。イエス様であり、このイエス様のうちに永遠の命があります。共に今キリストの父を仰ぎ、この方によって許しと平安を得、そしてこの方の命によって私たち歩ませていただきましょう。お祈りします。天皇お父様、あなたご自身が私たちに御子イエス様を証ししてくださっているということ、イエス様が単に人としてのイエス様が、単にあの時代あの場所で現れて私が神だと言ったのではなくって、本当にあなたがもう何千年も前からこの世が始まった時からイエス様が来られることを予言され、私たちに伝え、そして本当に文字通りこの背いた者と共に数えられ、そしてこの方にその罪を負わせられた、十字架の通してその血を通して私たちを許すという、それを実際に主が行ってくださったことにより今日私たちにこの救いの道が備えられていること、そのことをもう一度覚えて心から主よあなたの御名をあがめ感謝をいたします。主よ、私たちは自分で自分を変えることはできません。自分の罪に対しても本当にそれを償うことさえできません。またそれさえも気づいてないという霊的死んだ状態へと陥ってしまうことも時にありますけれども、主よ、あなたがこの聖霊様を通して私たちをに語り、私たちにこのイエス様を証ししてくださっているゆえに、今日この方を私たちは告白し、この方によって命をいただいていることを覚えて感謝をいたします。どうぞ本当にこの十字架、そしてイエス様の復活の力、私たちがいつもここに生きていくことができますように、どうぞそれを避けることなく、本当にこの世と調子を合わせてしまうことがなく、まずこのイエス様を通してあなたの愛をいただき、その愛を持って出ていくものとさせてください。主がそのようにして私たちを今日もこの新しい一週間もそれぞれの場に使わせてくださいますから、ありがとうございます。どうぞ主を伴ってくださり、どうぞ私たちを豊かにお持ちください。感謝を持って主イエスキリストのお名前によってこの祈りを捧げいたします。アーメン。